Aloha everyone. ハワイ島在住、好きなトムコです。自分を生きている人々をインタビューするポッドキャスト番組、ハッピータンボーマヤガジャ。あなたの中の何かが目覚めますように。You are listening to The Pursuit of Happiness, the podcast.Aloha everybody! 皆さんお元気でしょうか？ハッピータンボーマヤガジャエピソード82。今回のゲストは 3D アニメーターでポッドキャスターのリチャードソン・ミユキさんです。ミユキさんは高校卒業後にアニメーションを学ぶために渡米。北カリフォルニアの短大を卒業後、サンノゼ・ステート・ユニバーシティのアニメーション・イラストレーション科に編入し卒業。アニメーターとしてのキャリアをスタートし、現在は一児の母であり、サンフランシスコのゲーム会社ダブルファインプロダクションズでシニアアニメーターとして働く傍ら、オンラインスクールで教鞭を取ったり、ポッドキャスト番組マルちゃんトークを配信中。さて、みゆきさんのポッドキャスト番組マルちゃんトークは私もね、大好きな番組の一つで、みゆきさんのこうファンタジーな世界観がね、いっぱい詰まった宝石箱、みゆきさんの好きなものがいっぱい詰まったような、なんかおもちゃ箱みたいなね、番組なんですね。で、聞いててとにかく楽しいし癒されるんですね。で、私のあのポッドキャスト講座の中でも生徒さんにね、絶対聞いてほしいっておすすめしているのがこの番組なんです。ルールや固定概念に当てはまらない番組作りをしていて、で、何よりもこうみゆきさんが楽しんで作っているのが一番伝わってくるんですね。ちょっとね、皆さんにもこのマルちゃんトークのイントロをね、聞いてほしいと思うんですね。みゆきさんの世界観をお楽しみください。
はい、せーの。
マルちゃんのポッドキャスト始まるよ。
さあ、まるちゃんトークのイントロをお聞きいただきましたが、まるちゃんことみゆきさんとのインタビューお楽しみください。
こうポッドキャストでね、まるちゃんトークっていうポッドキャストをされてますが、まるちゃんっていうのはお名前、みゆきさんの旧姓？
はい、ああ、そうなんですよ。もともと旧姓が丸山なんですけれども、うん、まあそれでずっとまあ、まるちゃんって呼ばれてたので、そのままポッドキャストもまるちゃんに。まあ、一応旧姓なんですけど、アメリカだとミドルネームにまだ入ってるんですよ。で、そうですね。ずっとまるちゃんと呼ばれてたので、まるちゃんという名前でやってます。
ちなみに、ポッドキャストを始めたのはいつですか？
ですね、2019年ですかね。2019年の8月頃に始めたんですよ。ちょうど誕生日が8月なんですけど、なんか、なんとなく、新しいことでもやるかみたいな感じで、それでその2019年8月に始めてっていう感じですね。
始めるきっかけは新しいことを始めたいってだけですか？
そうですね。まあ、実はずっと前々からその YouTube ちょっとやりたいみたいなのを思ってたんですけど、なんかそういうのが好きなので、なんかその発信するみたいなことが好きで思ってたんですけど、やっぱりなんか時間があんまり なかったんですよね。2018年に子供が生まれて、やっぱりどんどん時間がなくなっていったので、何かできることないかなって思った時に、あ、ポッドキャストだったらもしかしたら隙間時間でできるかなって思って始めたのがきっかけですね。
ね、もう私、こう、まるちゃんトークをね、見つけたきっかけっていうのが、こう、ちょっとね、こう、カバーアートがすごい面白くって、イラストが、こう、みゆきさんのお顔写真のイラストが面白くって、で、クリックしたらさらに面白いっていう、もう、なんだろう、こう、おもちゃ箱をもうひっくり返したような、すごいカラフルな感じの、なんだろう、ティム・バートンっていうか、なんかそういう世界観の、ファンタジーたっぷり、たっぷりなポッドキャストで、もう言葉、私、ポッドキャスト講座をやってるんですけど、こう、講座の中でこのポッドキャストをチェックしてみてください。つって皆さんに伝えてるんです。
嬉しい。
やっぱこう、枠がないって最高に面白いなと思って、こう、 なんだろう、型が、こう、1たす1は2じゃないみたいな、うん、もう、1たす1が11とか、そういう感じなんですよ、まるちゃんの、ポッドキャスト。こう、まるちゃんはポッドキャストやりながら、こう、インスピレーションっていうか、こう、こんな風にするとかって、もう、決まったり、決まった上でやってるんですか、その、こう、エピソードごとに。
そうですね。まあ、もちろん、その、始めた、当時は本当に見切り発車みたいな感じで、とりあえずやっちゃおうみたいな感じで始めたので、あんまり決まってなかったんですけども、その一番初めに始めた時に、じゃあとりあえず何を話そうみたいになって、で、くじ引きを作ったんですね。自分の、毎回話すトピックのくじ引きみたいなの。それを今でも、ま、使って、その、毎回トピックを選んでるっていう感じですね。なので、話すその枠組みみたいなのは、実はそのトピックのことを話す以外にはあんまりなくて。なので、そうですね。本当にそのトピックについて何話そうかみたいな感じですね、毎回。
このくじ引きってなんか箱に入れてるんですか？こう書いて。
そうなんですよ。本当に実物のくじ、なんかま、これぐらいの、なんですかね。横3センチ、縦2センチくらいの小さな紙に書いて。で、私手帳が、なんですか、デジタルじゃない、アナログ手帳を使ってるんですけども、そこに今ちょっと挟んでおいて、で、まあトピックがなくなってきたらそこからこうやって引いて、あ、じゃあこれにしようみたいな感じで毎回やってますね。
ちなみにどんなトピック今までありましたか？
そうですね。まあ、一番最初がウクレレで、たまたまウクレレでウクレレを弾くんですけども。まあでも他にもカラオケだったりとか英語だったりとか、あとはなんかその自分の過去のこととか、そう、行った大学とか小学校とか中学校とか、うん、あとは中学校はまだやってないですけど、そんな感じで大学とか、なんかその思いつく限り、思いつくものを全部入れてみたんですよ。あ、私そういえばバレエやってたからバレエとかダンスみたいな、その本当に、で、たまにはあとなんかその、通勤中とかに、なんか、あ、そういえば私、地ビールが好きだから、じゃあ地ビールも入れちゃうみたいな感じで、そんな感じで、なんか、思いついたらすぐ、その、くじの、なんか、ボックスじゃないです、そこに入れていってるみたいな感じですね。
で、引いたら、そこから、引いた後に、そうやって、こう、いろいろ思い浮かべながら、思い出しながら、こう、話していくって感じですか？ぶつけ本番。
あ、でも、そうですね。弾いてから録音、収録するまでに結構時間があったりするんですよ。だからその、いっぺんになんか3つか4つか弾いてしまって、で、じゃあ、今回カラオケと英語と留学の話、トピックができ、出たから、じゃあ何話そうみたいな感じで、ちょっと1、2ヶ月ぐらい考える時間があるんですね。なので、だからその、いきなり全部考えながら話すっていうことでもなくて、なんか、事前にちょびっと考えておくっていう時もありますし、結構もうなんか何も浮かばない時は本当にぶつけ本番で喋ってみちゃう時もでも実際にありますね。
みゆきさん、こう、お子さんが今いらっしゃって、まだちっちゃいですよね。1歳。
あ、そうですね。今、2歳。
あ、2歳。
もうすぐ3歳ですね。
あ、もうさ、もう
3歳になるぐらいですね。
この前2歳半っていうことで、じゃあ、ね、もうすぐ3歳。
もうすぐ3歳です。
結構この年齢って、あれですよね。大変ですよね。
大変です
よね。大変ですよね。なんか私も、息子今7歳なんですけど、思い出してみると、結構意外に大変だった記憶がうっすらとしか覚えてないんですけど、私は。その中で、こう、アニメーターとしてフルタイムで働き。
そうですね。はい。
っていう中で、お子さんが、こうね、まだ3歳になられてなくて、うん、で、ポッドキャストもやってっていう、これはどういうふうに時間を捻出する
か。本当にそうなんですよね。なんかま、でもフルタイム、ま、もともと、ま、ポッドキャスト始めた当時は、ま、通勤してた、今コロナなのでもう、家から仕事になってしまったんですけど、通勤していた頃は、ま、もう一日保育園に預けてて、うん、で、朝は私がその保育園に送っていって、で、帰りは夫が、その、ピックアップというかそのお迎えに行くっていうスタイルで、私すごい遠いところに住んでて、その会社から、うん。毎日通勤時間が片道2時間とかだったんですよ。で、それで、その電車、でも電車だったんですね。なので、まあ、結構その電車に1時間ちょっと乗ってる時間があるんですよ。なので、じゃあその電車に乗ってる時間ももったいないので、何かできることはないかなって思った時に、じゃあその電車の中でこう、編集とか、ポッドキャストの編集とかできちゃうんじゃないかっていう風になったのが最初のきっかけですね。だから、そうですね。そういう、本当にだから隙間時間でできるようなのを目指しています。
電車っていうと、日本でいう普通の鈍行じゃなくて、急行列車みたいな感じですか？
結構いろん、 まあ、その鈍行と急行と両方あるんですけど、アメリカのカリフォルニアのカルトレインっていう電車があるんですけど、結構大きくて、で、ちなみにこれ日本製の車両なんですよね。すごいトリビアなんですけど。で、それが本当に一本しかないんですよね。それは線が、その乗り換えとかもなくて。で、それもう本当乗ったらそのまま終点までっていう感じだったので、で、それで急行はあるんですけど、そうですね、乗るのによっては急行と、その、なんだろう、なんか半分急行みたいなやつと、その本当に急行みたいなのがあって、急行だと50分ぐらいで、でも鈍行だと1時間15分から20分ぐらいかかってしまうんですよ。なので、大体急行に乗ってましたね。でも、それでもやっぱり1時間近くあるので、まあ、何かするにはちょうどいい時間ですよね。
ね、これ、みゆきさん、こう、シニアアニメーターっていうことで、このアニメーション、こうゲーム会社なんですか？サンフランシスコのゲーム会社に勤務されてて。で、他の、こう、みゆきさん、インタビューをされているところで、拝見したんですけど、その、アカデミー賞ノミネートの短編のダムキーパーとか、そういう短編映画の制作にもたくさん関わっていらっしゃるってことで、この、なんでしょう、こう、アニメーションって言っても、こう、いろいろありますよね。こう、いろんなディズニーとか、あと、ピクサーとか、こう、あとね、ティム・バーティンとかも結構そういうアニメーションが出てて、うんうんうん、こう日本のアニメとはまたちょっと違うアニメーションスタイルかなと思うんですけど、うんうんうん、どうですか？
そうですね、そうですね。もうまさにそうなんですけど、まあもともとその留学でこちらにアメリカに来たんですけれども、あ、行ってなかったかもしれないですけど、アメリカにおります。で、アメリカに来たその理由が、そのやっぱアニメーションを学びたくてアメリカに来たんですね。で、もともとそのディズニーとかピクサーみたいなアニメーションが好きだったので、じゃあ、どうしようっていうふうに高校の時に進路を考えて、それじゃあアメリカに行っちゃおうみたいになって、それでアメリカに来たんですよ、もともと。なので、その本当にまあ、学校で学んだのは、もうまさにそのディズニーとかピクサーみたいなアニメーションを学んで、そうですね。で、やっぱりそのアメリカのアニメーションの学生って短編映画を結構その4年生の時に作ったりするんですよ。thesis film って言って、その、まあ普通だったら論文を大学で書くと思うんですけど、その卒業論文みたいな。で、アニメーション系の学生の場合、前は結構ショートフィルムを作ったりするんですね。その短編映画を。ただうちの学校にはそのショートフィルムじゃなかったんですよ。じゃなくて、その卒業制作はデモリルっていうそのポートフォリオみたいなものを作るっていうカリキュラムで、だからそのでもやっぱりそのみんな作りたいんですよね。その短編映画を。それでまあいろいろと学生時代にいろんな短編映画の制作に関わって、でそれでちょうどもう卒業してお仕事をしていた時なんですけれども、そのダムキーパーっていう映画が、ま、本当に監督のお二人はもう本当にすごいもう名のある、ピクサーのアーティストの方々で、で、それでピクサーのこのお二人が短編が作ってるっていう噂を聞いて、で、ちょうどその学校の、同じ学校の生徒たちがすごい制作に関わっていて、で、ちょっと聞いてみたら、まだもしかしたらやれることがあるかもしれないっていうことで、本当に最後の方にちょこっとだけお手伝いさせていただいたんですね。でももう本当にアカデミー賞のノミネートされるほど、すごいいろんな映画祭とかにも入って、すごいいい経験だったんですけれども、でもやっぱりその短編映画の制作をいっぱい関わったことあるんですけど、その自分で監督したことがないので、なので今ちょっと他のアニメーターの子と二人で共同監督っていう形でショートフィルムをちょっと作ってるんですよ。もう何年も子供もできちゃってもう何年も何年もずっと作ってるんですけど、いつかちゃんと終わらせなきゃって言ってるんですけど。
それはお仕事とは別に自分のプロジェクトとして自分で監督もし、アニメーションもやりって全部。
そうですね。そうですね。まあ、その、今、ちょうどアニメーションの段階に入ったところなんですけど、やっぱり今後もうちょっと人手がいるかもしれないみたいな話はしてるんですよね。
うんうん。アニメーション、こう、短編を作ると、まあ、こう、プロダクションっていうかカンパニーとして、こう、どれぐらいの人数で、こう、最低どれぐらい必要になるんですか？
ああ、でも本当になんか規模によるんじゃないかと思います。なんか結構、結構しっかり何十にも何十にも関わるやつとかもありますし、本当に一人で作っちゃう人とかもいるので、だから本当に、そうですね。本当に規模によるという感じですね。やっぱりすごいクオリティが、を意識したものだと、やっぱり結構人数大きくなっちゃうかもしれないんですけど、そうですね。本当によりますね。何人かっていうのは、本当プロジェクトに。
ね、最近だと、こう、日本のキングコングの西野ね、明宏さんが、
あ、はい、
ね、 プペルのこう映画を作って、ね、で、その中で、やっぱ声優さんも出て、こう、最終作品に声優さんで声当てたりとも、うん、かもありますけども、こう、アニメーションだと、こう、声が、ない、こう、無音なやつも結構あります
ね。ありますね。まさに、今作ってるやつは、本当にセリフとかがないやつですね。
はぁ。
で、なんかその、なんか、わーとか、笑い声とかあるかもしれないけど、うんうん、効果音はあるけど、セリフがないっていう短編映画ですね、まさに。
なんかそういう、私結構そういう、セリフがない、アニメーション好きなんですけど、世界観がより伝わるっていうのと、
ね、
こう、稀にこう、私も声の仕事をしてたから、こう、その役と声がちょっとズレがあると、ちょっと違和感を感じてしまって、その声がオーバーすぎたりとか、ちょっとね、そこら辺が結構なかなかこう、バッチリフィットするときとね、しないときがあるんじゃないかなって。
そうですね。
で、こう、ね、みゆきさんもまるちゃんって呼びそうになっちゃうんですけど。
全然まるちゃんって呼んでいただいて大丈夫なんですけど。
ポッドキャストのね、こうお話に戻ると、ポッドキャストのまるちゃんトークでは、こう、みゆきさんが、こう、まあ、何役も、こう、キャラクター書いて、途中で、ツッコミ、言い訳博士でした。
いろんなキャラクター
って覚えちゃうんですけど、言い訳博士登場したり、バーヤとお嬢様、ね。
バーヤとお嬢様。ゲストが来た時はバーヤとお嬢様が出てくることにして。
その、バーヤとお嬢様がゲスト紹介してくれるみたいな。なんかそういうのって本当楽しくって、さっきの、まあ、短編映画じゃないけども、こう、本当に映画を見てる感じなんですよね。
いや、嬉しいですね、うん。そうなんです。なんかやっぱり一人で喋ってるポッドキャストで、結構ポッドキャストってその二人ぐらいで喋ってるやつとか、うん、あとやっぱりインタビュー形式のゲストを呼ぶ形のが多いじゃないですか。一、
うんうん、
人で喋るって、ずっと私が一人で喋っててもと思って、それで、まあ結局私なんですけど。なのでなんかじゃあちょっと違う人が、まあキャラクターが全部私だけど、みたいなこと言いながら出てきたら楽しいかなと思って入れてみたみたいな感じなんですよね。
楽しいですね。発想がまず面白いのと、こう、入るタイミングとかも、やっぱ音楽も、やっぱりその、さすが、こう、ね、プロフェッショナルでそうやってアニメーションやってらっしゃるから、こう、音楽の入りとか、そこのツッコミのタイミングとか、なんかがもう絶妙すぎて、これはね、こういうポッドキャスト番組が日本語の他にないなって。感じで、ほんと大好きです。本当に。
ありがとうございます。
幸せになる。こう、アニメーションとかね、やっぱり、そういうのって、こう、見てると幸せに、見終わって幸せになるじゃないですか。勇気もらえたり。
本当に。
こう、まるちゃんトークのポッドキャストはまさに、そうなんですよ。こう。
ああ、嬉しいですね。
終わった後に、すごい楽しいっていう、もう、楽しいって、それでもう、こう、聞き終わって幸せみたいな、
ね。ああ、嬉しいですね。なんか。だから。嬉しいです。
ねえ、こう、やっぱりこう、小さいお子さんもいる中、仕事もしてっていう、そういう中でそういう、何かこう、幸せ感を残せる、そういうポッドキャストだったりね、作品だったりって、これすごいことだなって思います。
嬉しいですね。なんかそんなこと言っていただけると。
なんか、わーっと思って、すごい、やっぱり私も、なんかそういうふうに、こういろんなね、こうメディアで発信してる方いらっしゃる中、今この時代に必要なのは、こう、やっぱハッピーな気分にさせてくれたり、癒しだったり、だからこう、で、そういう、こう、まるちゃん、ね、忙しい中で、どういうふうに自分をこう、なんでしょう、こう、自分の軸というか、こう、本来の自分であるためにやってることだったりとか、自分をハッピーにするために、こう自分のためにやってることって何ですか？
うん、そうですね。でもやっぱりポッドキャストとかやるのも結構自分のためにやっているような感じもあって、うん、なんかその、結構その、昔からそういうクリエイティブ系のことは好きなんですけど、なんかやっぱり何かをやってないと本当に辛くなっちゃうんですよね。やってないとなんかダメになっちゃうっていう感じのところがあって、うん、なんか例えばその、すごい何もや、忙しくないと逆にちょっと不安になっちゃったりするんですよね。あとなんかその結構よくあるのがその絵を描く人とかアニメーションやる人とかだとよくあるんですけど、仕事でアニメーションやってでそれでその休日にもアニメーションやってすごいですねみたいな感じのこととかよく言われるんですけど、なんか結構その仕事でやるアニメーションとそうじゃないアニメーションっていうのがまた別なんですよね。なんかその、結局絵を描いたりしてるんですけど、例えば仕事で絵を描くのと、息抜きに絵を描くのは本当別なんですよ。だから本当にその、仕事は仕事で、それで、まあ仕事、まあ内容はほぼ一緒な、やってること一緒なんですけど、やっぱりその目的が違うと違うんですよね。なのでその、そうですね。だからいろんなことをやって、その、なんか、 発信をなんかしてると場所を分散させてなんかることで自分がハッピーになるっていうのはありますね。あとやっぱりそのポッドキャストの方はやっぱりその少しでもちょっと聞いてくれる人がそのハッピーになれたらいいなっていうのは思いながら作ってますね。その、うん、なんていうのか、なんかその、まあ、いろんなポッドキャストがあると思うんですけど、で私のやつはなんとなく、その、幸せな気分になれるようになってくれるっていうポッドキャスト、でなんかいろんなのがあっていいと思うんですよ、うんうん。で、それで私のはそういうポッドキャストだったらいいな、みたいな思って、いや、作ってますね。
いや、まさに、うん、なります。幸せになります。こう毎回エピソードが何が来るかわからないっていうね、こう、いろんな、こう、留学時代の、留学されて、うん、その大学時代で、こう、ミュージカルのね、こう、ことだったりとか、こう、何でしたっけ、こんにゃく？
あ、こんにゃく。
こんにゃくと、ホイップクリームです。
ホイップクリームと。
の話とか、カラオケの話とかも、とにかくいろんな話題がこう出てきて、その、面白いのが唐突だから面白い。
なんか、なんでこれみたいな。
そう、っていう。だから、こう、ハロウィンのこととかも、こうね、うん、面白くて。こう今もね、こう、あの、ミクさんの後ろにハロウィンが。
そうです、これね。今なんかいただいた毛布なんですけど。
ありますけど。本当に、こう、世界観が、こう、ルールがないっていうのが面白いなって、私の中で、こう、ね、ミクさんのその、こう、やっぱ私たちって、こう、ポッドキャストはこうでなければいけないとか、情報発信はこうじゃなきゃいけないとか、なんかいっぱいこうじゃいけない。なきゃいけないっていうルールがあるけれども、そうじゃなくて、その中で自由に、こう、みゆきさんの、みゆきさんっていう、こう、軸の、なんでしょうね、中心軸、みゆきさんという惑星があって、うんうん、その中に、こう、住んでるいろんな住人が、こう、出てくる感じなんですね、みゆきさんのポッドキャストって、話題も。
また、うん、あ、でもそう言われると確かになんかその、ルール、なんかそのポッドキャストがこうであるべきみたいなルールには従ってないんですけど、やっぱりその自分、その惑星ってさっきおっしゃられてましたけど、惑星の中のルールみたいなの確かに自分で作ってるかもしれないですね。
うんうん、
なんかその、例えば本当に言い訳博士が出てくるときはこの音にするみたいな、その、そういうのはなんかルールを勝手に自分で作ってますね。
うんうん、
こういう時にはこの人が出てくるみたいな、自分ルールなんですけど。
それ大事ですよね。こう普通だったら社会的ルールだったり常識ルールだけど、こうやっぱり自分ルールに従った方がいいですね。
うん、
こう自分の世界観だから、
うん、そうですね。ね、
なんかこういろんなこうポッドキャストだけじゃなくて人生やっぱり自分のルールだったり自分の世界観があるかないか、それを見つけた人とそうじゃない人か。っていうことで、なんかすごく大きな、こう、違いがあるような気がするんですけど、うんうん、幸せな人生生きれるかどうかってことでね。
まあでも確かにそうですね。やっぱりその世界観については、もしかしたらやっぱりそのアニメーションのことは役立ってるのかもしれなくて、結構そのアニメーションってその、すごいなんか違うタイプのキャラクターとかが出てくるのになんか世界観は統一されて見えてるのと、そうじゃないのってあるじゃないですか。なんとなくなんか世界観が統一されてない気がするみたいな。ああいうのとかもなんか結構その、小さなその、例えばアニメーションだったら線の感じがどんな感じっていうのを統一するとキャラクターがすごい違くても同じ世界の人に見えるとか、そういう小さなことをなんかその学んだのがもしかしたらそのポッドキャストの方でもなんか気をつけてるのかもしれないですね、無意識に。
はあ、本当ですね。なんか確かにこう考えてみると、じゃあいきなりディズニーの映画の中にガンダムみたいな、なんかそういう、
ね、
出てくるとちょっと明らかに違いますもん
ね。
うーん、
なんかやっぱりすごい本当にありと思います、そういうの。
深いです。で、こうみゆきさんが留学、その高校時代にアニメーターを目指すっていう事態でかなりすごいと思うんですけど、こう留学渡米だっていうのは、日本でアニメーションを学ぼうじゃなくて渡米って思ったのはどうしてなんですか？
ですね、もともとその、まあ、日本って結構アニメーション有名じゃないですか、
うん、
すごい有名で、なんかもう海外でも結構その人気のアニメとかいっぱいあるじゃないですか。だから結構そのこっちでもなんかなんでアメリカに来たのってアメリカ人の友達とかからも、だって日本なんてすごいアニメが人気ですごいじゃんみたいなことを言われてたんですけど、ま、最初に言ったようにまあそのディズニーとかピクサーのアニメーションが好きだったっていうのもあるんですけど、あとその当時 私がその18歳だった時に、うん、あの大学には行きたいなって思ってたの、漠然と。なんかその4年生の大学で、なんかその学士号みたいなの取りたいみたいなの思ってて、うん、で、それで日本にその大学でアニメーションを教えてるっていうところがもうほぼなかったんですよ。それ、だからほとんど専門学校とかになって、まあ、今だとあるんですよ、まだ。で、しかも当時私CG の方に興味があって、うん、CG でアニメーションってなると本当になくて、で、私が卒業する年に初めて、そのなんかそのデジタルハリウッド大学っていうその元々専門学校だったところが4年生大学作ったっていうのが出始めた頃だったんですね。だから本当になかったんですよね、その、うん、で、それでアメリカ見てみると結構もういっぱいあったんですよ、すでに、
うんうん。
なので、だったらじゃあその、もうそういうのがいっぱいあるアメリカ行った方がいいんじゃないのかなって思ったのが、まあ理由ですね、最初は。
それでこう、すんなりと留学して、こう、語学力っていうか英語っていうのはもう元から、こう、大体もうあったって感じですか？
いや、でもそんなでもなかったですね。もう、まあ高校生の時に、まあ、留学したいなっていうのは決めて、まあ一応英語の勉強とかはしてたんですけど、その、まあ、アメリカだとトーフルがいるじゃないですか、うんうん、そのトーフルっていうテストのスコアが大学に行くのにいるんですけど、はい、その参考書とか買ったんですけど、全く何もわからなくて、で、わからなかったので、じゃあとりあえずじゃあみんなと一緒にみんなセンター試験受けるっていうので、センター試験の英語の問題だけこうやってもらってきて、でも、その時なぜかもうそのアメリカの大学には行くんだっていうふうに自分で決めちゃってたので、うん、センター試験もじゃあ、他のはいいやと思ったら、英語の問題だけ勉強したんですよ。で、それで、高校生の時に英語だけいっぱい勉強して、で、本当にギリギリ、その、私が行った、その、まあ、コミュニティカレッジなんですけど、うん、のコミュニティカレッジからの、その、コミュニティカレッジの方がちょっと低いんですよね、その、
はいはい、
点数が、うん、その、いる点数が。で、その、本当にギリギリ取れたんですよ、トーフルの点数が。
あ、すごいすごい。
なので、そのギリギリ間に合ったので、そちらに応募してっていう感じだった。たんですよ。でも本当にギリギリの点数だったので、うん、来てからはもう全然あんまり英語とかも分かんなかったりして、
うん、
何言ってるのか全然分かんないみたいな状態からスタートでしたね。
最初じゃあ短大にこうね、アメリカもやっぱ短大にまず行って4年生に編入っていう、うん、こう短大の方が学費もね、こう安かったりもしますよね。じゃあこう最初に短大に行かれて、その後に三ノ瀬のこう州立大学に行かれた。
そうですね。そうですね。まあ、そこもなんか結構いろいろとあって、まあ、短大に行って、短大に2年半いたんですよね。もともとその2年いる予定で、で、それで4年生大学に行って、あと2年で4年で卒業しようと思ったんですけど、その、行こうと思ってた大学がサンフランシスコの大学で、なんかちょっと見学に行ったらなんかあんまりちょっとなっていうような感じだったんですよ。実際来てみて見学に行った。で、それで、サンノゼはいいプログラムがあるよっていうのを、まあ、その、ローカルの口コミで聞いて、見に行ったら本当に良さそうだったんですね。だからそっちにしようって思って変えたら、サンノゼの方はカリキュラムが編入生も5年かかるよみたいなカリキュラムで。それで結局、コミュニティカレッジと大学と合わせて7年も大学生してたんですよ。
ふわ、ね、こっち大学学費高いですよね。なんか日本の方が結構安かったりして、
ね、
その学費なんかはどないされたんですかって、関西弁で。どのようにされたんですか？
あ、ともこさん、関西の方。
いや、うちの父親は関西なんですけど、全然話せない。話せないです、私。
そうなんですね。いや、まあ、そう、お金が結構、本当にもう、我が家はあんまり結構、そんな留学っていうと結構お金にね、ちょっと余裕のあるお家の方がするみたいな感じで思ってたんですよ。その、まあ、実際にそうなんですけども。うちは本当になんかあんまりその余裕がなかったので、結局、どうしようっていう風になっても全然どうにもならなかったんですけど、結局その日本の奨学金、日本のその奨学金ってでも奨学金っていう名前だけで、まあ、要は学生ローンなんですけど、学生ローンを海外でも使えるっていう風なのだったので、うんうん、学生ローン借りて、
うん、
で、結局でも最終的に1000万円近く借りちゃったんですよね。
うわすごい。
だから今でもまあちょっとずつ返してるんですけど、まあでもそれでも足りなかったですね。やっぱり居住費とか生活費とかだと、その辺はまあちょっとだけ最初の方は仕送りしてもらってて。こう途中からその、留学生バイト普通できないんですけども、なんかアルバイトできないんですけど、なんかあんまりにも、なんか、その、経済的な理由があると、大丈夫なんですよ。で、バイトしてもいいですよっていう許可がもらえるんですね。で、それはもう、それをちゃんと申請したら通ったぐらいには、いろんな証明もできたぐらいには、経済状況が良くなかった。 なので、最後のもう、何年かな ?3、4年ぐらいか忘れちゃったんですけど、3年ちょいぐらいはもうずっとバイトしながらっていう感じでしたね。
ね、こう、アメリカを本当に、こう、日本だとね、親がこう、大学の学費出して、くれる、ね、家庭が大半だけど、アメリカはこう、基本的に高校卒業したら自分でやりなさいっていう、本当に感じだから、やっぱり、こう、弁護士のになっている、友人とかも、学生ローン未だに返している人もいるし、ね、うちの夫も、まあ、大学で教えてますけど、やっぱこう、大学院までの、まあ、奨学金ももらいつつも、そういうローン、うちもこう、夫が大学修、博士号を取り終えた時に、その年に息子が生まれたから、だから私フルタイムで働いてたんですけど、夫も大学院通いながらって感じなので、やっぱり出費、生活、学費だけじゃなくて生活していくお金があるから、こう、夫も多分まだ返してる、少しずつ返し、まあ、ほとんど終わりなんですけど、結構こうな年数かかりますよね。
そうなんですよね。なんかすごい額になっちゃうんですよね。アメリカの大学とか大学院とか。
もうね、ありえない。まあ、ありえないっていうか、日本のスタンダードからすると、猛烈に高いですよね。
もありえないですよね。しかも最近すごい、この学費が上がってるんですよね、またね。
上がってますよね。だから、こう、日系人というか、日本人の親御さんのところで育った子お子さんとか、逆にアメリカで育ってるのに日本の大学に安いから行かせてる方が多いですよね。
うん、それは本当ありだと思いますよ。本当に高いですものね。なんか、いや、なんかた、私もたまたますごいラッキーだったのが、その、留学したのがちょうど2005年だったんですよ。で、2008年にリーマンショックでしたっけ、あれ、ね、あれが逆に良かったんですよ。
良かった。
もう、あれで日本円の為替がこうなっていくのと同時に学費が上がっていったので、私が、なんか日本からもらってるお金は一緒なのに、金額が増えていくから、その学費の高騰に合わせて大体同じぐらいしか払ってなかったんですよ。でそれで、今度卒業を2012年にして働き出したら、今度逆のパターンになってって、返すのに有利な感じに。
ああ、すごい。だから
すごい、その辺はすごいラッキーだったんですよね。たまたまなんですけど。
そう、それはすごいですね。こう、強運の持ち主という
か。本当にそれは、逆だったらどうなってたか分かんないっていう。
いや、そんな中、そのご主人と出会われた経緯っていうか、こう、何かこう、同じ業界の方なんですか？
そうなんです。それが、本当に、実は19歳の時から付き合ってるんですけど、そのコミュニティカレッジの、まあ、コミュニティカレッジは、コミュニティカレッジにしてはアニメーションのクラスがいっぱいある学校で、でアニメーションのクラスで実は出会って、で、それで、まあ、もうそこで付き合ってからもうずっとっていう感じなんですよ。だから、そうですね。もう来年で結婚10年になるんですけど、もう付き合ってからもう本当、来年じゃないですね。今年で結婚10年。で、そうですね。付き合って15年ぐらいなんですよ、もう。だから、もうほぼアメリカ生活、ほぼずっと一緒にいるんですよね。
すごいですね。じゃあ、同じそのアニメーターということで、こう感覚も、こう生活リズムとか感性も、こう結構同じ、まあ共通する感じですか？
そうです。あ、でも、実はアニメーションのクラスで出会ったんですけど、その、まあ、一緒の大学にその編入して、で、彼は映画専攻で出たんですよ、アニメーションの。実写の方の。で、編集とかの、そっちで。でも、やっぱり LA の方に行かないとやっぱ仕事がないんですよね。ああいうのって。で、やっぱりそのあんまり仕事がないしっていう風に言ってて、で、それであんまりなんかその、なんか合わないみたいな、合わないでは、なんか映画は好きだけどっていう感じで、で、それで何年前ですかね、4年、5年前、何年前か忘れちゃったんですけど、キャリアチェンジして、で、今は IT 系なんですよ。その、だからその、なんだ、ネットワークエンジニアみたいなのの資格を、まあちょっとその仕事がなくなった時に勉強して、で、取って、で、それで今もう本当ネットワークエンジニアとして働いてるので、なんか本当何があるかわからないって感じで、でも感性も本当に全然違うんですよ。
あ、そうなんです。
性格とかも結構正反対みたいな感じ。よく本当にもうここ、言い合ったり。二人ともなんかその、頑固だから。すごい。譲らないから。
あ、そうなんです。なんかこう、やっぱり私も結構どっちかっていうと、作り手側な感じで、夫はでも、こう、アカデミックなその、こう、ね、先生っていうことで、真逆だから、こう、論理とこっちは感性みたいな感じだから、結構ぶつかるんですけど、こう、同じ作り手っていうことを経験してると、こう、そこがこう、感性の、こう、なんでしょう、こう、尊重の試合っていうのが より強いのかなと思ってたんですけど。
でもそうですね、なんか、いやーすごい全然、正反対ですね。なんか結構好きな映画とかも全然違うのが好きなんですよ。本当になんか、もう真逆みたいな感じの。
はあ、じゃあ面白い。じゃあ、こう、これ良かったねっていうのが全然違う。
そうですね。なんかそうですね。うん、でもなんかお互いになんかこういうのは好きだみたいなの分かってるんで。あと結構二人とも映画学系の学部を出てるので、結構その話をしだすと、その好きっていうのが違くても面白い話はできるんですよね。なんかあれがキャラクターがどうだの、こうだのみたいなとか。あそこのストーリーはなんたらかんたらみたいな、そういう
深い話ができちゃう。
そうですね。だからそういう意味では面白いですね。
はあ、なるほど。じゃあ結構面白いですね。こう、いろんな、こう、国際結婚やって母になってっていう感じで、こう、まるちゃんの、まるちゃんの、またまるちゃん。
あ、なんでもまるちゃんって
言う。なんか本当に、すごく、なんでしょうね、こう、ずっとこう、ゲーム会社に今勤めてらしてっていう感じで、じゃあ結構、こう、みゆきさんの世界観っていうの中で、結構今理想の生活っていう感じですか？
そうですね。なんか、そうですね。アニメーションがやりたいって言ってるふうに今はできてるので、まあそういう意味ではすごい、理想なのかもしれないですね。なんか結構、うん、でも昔からその、楽しめるタイプなんですよ。何でもかんでも。
うんうん、
そのいろんな、そのちょっと違う状況になっても楽しめたりとかするタイプなので、そうですね。こうじゃなかったら楽しめてなかったかっていうと、実は楽しめてたかもしれないです。結構そのミュージカルってミュージカルの話とかも、ともこさんと前にしましたけども、実はそのミュージカルの方にも進みたかったっていうのはちょっとあるんですよね。実は高校の頃、劇団四季とかに憧れてて、
はいはい、
だから本当高校は、そういう演劇系の高校に行こうかっていうふうにもちょっと考えたことがあって、うん、で、それで演劇系も好きなので、結構なんかその何かしら、なんか楽しいと思えることはやれてたんじゃないかなっていうのはちょっと思うんですよね。
うんうん、ねえ。こう、やっぱりミュージカルとかアニメーションもそうだし、こう、ね、歌って踊れる、うん、一児の母、まるちゃんということで、歌も、ポッドキャストでウクレレを弾きながら、イントロ曲とかアウトロ曲も、こう、自分で作詞作曲して歌ってる曲
ですね。そうですね。まあでもそんな作詞作曲ができるというわけじゃないんですけど、とりあえずやってみたいと思って、とりあえずやってみちゃったって感じです。
こう、すごいのが、とりあえずっていう、やるっていうのがすごいですよね。こう思いついてやってみよう。ポッドキャストもそうだったし、こうイントロも、もうとりあえずこのキャラクター出してみようとかも、そのやるっていうこう前にこう多くの人の場合はこうブロックがなんかこう止めちゃう、こう声が聞こえるじゃないですか。うんうん、いやそんなことしてもみたいな。それはみゆきさんはないですね、あまりね。
あ、そうですね。結構。やっちゃうタイプかもしれないですね。なんかやる、なんか、これやってみたいと思ったら、とりあえず作ってみちゃうみたいな。
うんうん、
まあ、それでダメだったらダメだったでいいし、みたいな感じですね。
そこは、こう、みゆきさんの、こう、今までの人生の中で、こう、挫折を感じたりとか、うんうん、あ、無理かもしれないって、そういうふうに、こう、なんとなく、落ちた時ってありますか？
でも、確かにあるはあるんですけど、なんかその、失敗とか大きな失敗みたいなのはするんですけど、うん、その、まあ、そこで一応ちゃんと、その、悩んでへこたれてみたいなことをするんですけど、結局、じゃあ次に進もうみたいにはなるんですよね。その、うん、そういう時に。なんでなのかわからないですけど。そうですね。だから、そうですね。なんかダメだった経験とかあるんですけど、それが、なんかあまりそれに囚われたりしないのかもしれないですね。わかんないですね。でも、どうなんですかね。
ああ、やっぱりじゃあ、こう、目指しているとか、こういうことをしたいっていう、その欲求の方が強かったりするんですかね、こう。
そうですね。あと結構その、うん、プラン B みたいなのがいっぱいあるんですよね。
うんうん、
その、なんかこの、これがダメでもこっちが大丈夫だろうみたいなのがいっぱいあって、だからその一つのことがダメになっても、その、他にもやることがいっぱいあるから、大丈夫みたいになるのかもしれないですね。やりたいことがいっぱいあるっていつも言ってるんですけど、
うん、
なんか私ポッドキャストとかでもやりたいことの回があったりするんですけど、やりたいことが本当にいっぱいありすぎるぐらいありすぎて、だからその、一つがダメでも全然、もうあと10個ぐらいやりたいことあるので、全部ダメってことはないだろうぐらい。なので、だから結構その、なんだろう、リスク分散みたいな感じになってるのかもしれないですね、それが。株式投資じゃないですか。
でもその、こう、クリエイティビティの泉みたいなものが、こう、ずっと溢れてる感じがしますよね。 みゆきさん。
そうかもしれないですね。なんか、うん、でもやっぱりそのアップダウンはあるので、
うん、
その、あ、これ前にもなんかどっかで、自分のポッドキャストが忘れちゃったんですけど、言ったかもしれないのが、うん、その、アップダウンの、ちゃんとそのダウンの時にダウンにしとくみたいなのが大切じゃないかなって思ってて、やっぱその、ずっとクリエイティブのその、波がその上にあり続けるとちょっと疲れちゃったりとか、
うんうん、
逆に何も出てこなくなっちゃったりとかするかもしれないんですけど、ちゃんとそのダウンの時を作っておくと、なんかずっと今何もしてなかったからってわって波が上に上がる時が来たりとかして、そういう上になってる時にちゃんと作って、でもまあ、ちゃんとダウンになってる時に結構あんまり無理してやり続けないみたいなのが大切なのかもなっていうのはちょっと思いました。
うわぁ、それ大事ですね、これ。こう、なんか基本的にやっぱりこう、ね、一般的に皆さんきっとそのダウンの時も頑張らなきゃって思ってる。で、ダウンってことをちゃんと実感してないのに、ダウンの時に一生懸命頑張ろうとしてるから、うん、こう何やってもうまくいかないけど、そこはアップしてる時に、上の時に、パーって全力したらいいって感じですよね。
あ、そうですね。なんかだからダウンの時は結構どちらかというと、なんかもう本当にやんないで、なんか他のことしちゃうとか、まあ、結構そういう、うんタイプなんですよね。いろんなことに手を出しすぎて。まあ、それでいっぱいいっぱいになっちゃうこともあるんですけど。
うん、
なので、だからその、これ、なんか今どうしてもダメだ。なんか何もアイデアが出てこないみたいな時はもう、ちょっと脇に置いておいて、他のことをしてみるとかいううちに、こっちが、あ、こっちの、出てこなかったけど、今出てきたみたいな、結構3ヶ月後とかになったりとか、あったりするので、はい、だからそういうふうにちょっといろんなものを分散しておくみたいなのは結構やってまるかもしれないですね。
面白いですね。こう、やっぱりこの自然のバイオリズムもあり、うん、こうで、なんか私よく食に例えるんですけど、うんうん、こう食に例えると、こう一つのものを食べたから、うん、あ、それがあんまり美味しくなかったとしても、あの、ビュッフェだったら他のものを取りに行けばいいっていう話ですよね。
うん、
美味しいものを他に探せばいい。ねえ。
そうですね。
はあ、やっぱりなんか想像力なのかなって思ったりするんですけど、こう、想像力がないと他のものとか他の方に視点がいかないけども、やっぱりこう、みゆきさんとか想像力があるからすごくいろんなものにこう、さっきのリスク分散じゃないけれども、こう想像力の本当にいろんなこう、なんでしょうね、いっぱいこう、ジェム、ジェムって何でしたっけ、あの、宝石、ちっちゃい宝石がいっぱいあちこちに散らばっててって、こう、どこのこの宝石をこう、つなげてでも綺麗な、
でもそうですね、
アクセサリー作れるって感じが、
ね。あ、でも確かに想像力すごい大事とは思いますね、私も。なんか自分のことだけじゃなくて、結構その、他の子供とか見てても、やっぱその想像力を、こう、どうやって育んだらいいのかみたいな、すごい大事だなっていうのは。なんかやっぱりその想像力っていっぱいあった方が、その、生きやすいんじゃないかなと思うんですよ。その、やっぱ生きるのになんか、なんかその大変になっちゃうのって想像力がないと、やっぱりその、ここしか見えなかったりとか、うん、あの結構自分の想像できないことは、ないように思っちゃったりとかしたりして、だからどうやったらその想像力が育めるんだろうみたいな、すごいよく考えてますね。最近やっぱ子供とか見てると。
本当ですね。なんか、こう、すごい深い話につなげていくと、なんか想像力があるかないかで、こう、想像力がないともう、あの、こっちはダメだ。あの、A か B か白か黒しかないから、うんうんうん、想像力がないがゆえに、こっちの人はダメとか、あっちの人はダメってなっちゃうけども、ね、想像力があると、ちゃんとそっち側を思い、やれるっていうかね。
うん、そうですね。なんかその自分の見えないことでも、まあその自分で分かんないけど、なんとなく想像ができるみたいな、
うん、
やっぱり大事ですよね。
本当ですね。あの想像力の面で、そのこうお子さんとそういうふうに、どんなふうに想像力を育むっていう工夫してますか？
工夫、何なんですかね。なんかその、でもなんか最近、これがいいのか悪いのか知らないんですけど、チラッと、まあ、本当ツイッターとかで見た話なので、なんか子供に、がなんか絵を描いてる時とかに、これは何なのって聞くと、その聞いた時点で、これは何なのかを、なんかそのメイクセンスしなきゃいけないって子供が思って、それに合わせたようにしようとするみたいなのを聞いて、なんか、だからでもそれがいいのかどうかもわからないので、うん、まあその半々ぐらいで、たまにはこれは何って聞いたりとか、たまには、単になんか、わあ、すごいねとか言って、言うぐらいにしとくとか、なんか、で、逆になんかその、 その猫に見えるもの、これ猫とか聞いちゃうと、それをなんかその猫だと思ってなかったのに、そう猫って子供が言っちゃったりするみたいなのが聞いて、じゃあなんかその逆に、まあ、すごいね、なんだろうこれみたいに言ったら、そのなんか顔みたいに見えたのに、これは青とか言ったりするんですよ。青なのかみたいな。確かに青いペンで書いてるんですけど、なんかそういう発想とか面白いなみたいな思うので、なんかそういう、なんか小さなことをちょっと気をつけてあげたいなみたいに思うんですよね。なんか。
深いですね。
結構適当にやらせたりとかも、あんまり指示とかしないでやりたいようにやらせたりとかはしてます。はいはい、まあ、ちょっと教えてあげたりとかするんですけど。
うんうん、ねえ、こう。ラベルをこう、ね、これをこうって、これは何っていうふうに猫ってこう決めつけ、こっちが決めつけてしまうと、そこに、ね、子供ってよく親の意向に従うじゃないけど、うん、こう当てはめる癖に出てくるってちょっとわかる気がします。
うんうん、そう、でもなんかまあそれが、いい方向に転ぶのか悪い方向に行くのかわからないんですけども、確かに見たときに、うん、あ、確かにそれはあるかもって思ったので、まあちょっとそういうの。
わかります。わかります。それは大、うちの息子もやっぱり最初こっちに来た時に私立の、うん、あのお勉強系ではいいと見てたんですけど、うん、アートで、あの、なんでしょう、こう、馬を描くのに、ちゃんとしたリアルな馬の色じゃなきゃダメって言われて、うん、それで学校変えたんですよ。
うん、
息子が描いたのは紫の馬だったんですね。
うんうんうん、
で、それキンダーだったんですけど、幼稚園で。うん、幼稚園のこう年長さんでそれ言われて、でわここの学校お勉強とかの方がメインで、うん、そのクリエイティビティがちょっと育たないなと思って、うん、それであの違う学校にしたら、そっちの学校はもうアートがすごく、
そうなんです、
アートとかウクレレとか畑とかする学校で、うんうん、だからやっぱり子供の時にそこを積んじゃうと、クリエイティビティの泉をね、うんうん、積んじゃうとちょっとね、大変です
よね。難しそうですね。なんかこうね、こう大きくなってからどうやってそこを広げていけばいい。でもなんか脳は一生発達し続けるとかいうふうにも言うので、いつになっても遅くはないとは思うんですけど、うん、でもやっぱりなんか子供の時の方が柔軟みたいですね。やっぱりその辺は。
ねえ。みゆきさんは子供の時に、お子さんの時に、どんなお子さんだったんですか？
でもなんかすごいでもおとなしかったらしいんですよ。なんかおとなしいというよりも、なんかその、あんまりその、反抗しないみたいな、なんかその、うん、言われたことはスッと何でもなんかやっちゃうみたいな、なんかその、言われたら言われた通りにやるみたいなのだったらしいんですね。うん、なので、なんかその、あんまり、そうですね、そうやって言ってましたね。なんか、母はどんな子だったのって聞いたら。
はあ、へえ。
なんか、でも覚えてるのが結構その、なんかあんまり、なんかその、トラブルを起こしたくないみたいな子供だったのを覚えてるんですよ。で、結構そのなんか何かを買ってもらえる時とかも、買ってほしくないって言うんですよ。なんかこの、なんかじゃあこれ一個買ってあげようかって言うと、いらないいらない、それいいからいいからっていうふうに、本当に6歳とかぐらいの時だったと思うんですけど、って言って、で、それでもなんかお父さんが、いや、いいからいいから買ってあげるよって買っちゃったんですよね。うん、で、それで大泣きしたみたいなこと言って、なんか、買わなくていいって言ったのに、みたいな。
かわいい。
なんか、そういうしてもらったりするのが嫌だみたいな子供だったみたいで。
うん、
なんか、ま、でもなんかいろ、なんか結構小さい時から、そういう、なんか、漫画とかそういうの、なんかちょっと年齢にふさわしくないのまで読んでたかもしれないですね。今考えると。そうなんですよ。なんかあの、まあ、ちょっと長い話になっちゃってごめんなさいなんですけど、今度あの、この間のともこさんのゲストにも来てらっしゃったゆかりさん、と、そのなんかまあガラスの仮面について喋るみたいなのクラブハウスでやるみたいな予定があるんですけど、
はいはい、
そのガラスの仮面を読んだのが、ま、漫画なんですけど、演劇の漫画なんです
よ、はいはい。はい、私も好きに読んでました。
ね、あ、好きですか？あれをね、一番最初に読んだの多分6歳か7歳ぐらいの時なんですよ。
字読める。
多分、
さっき6歳とかや
った。なんでそれぐらいかって分かったかって言ったら、その覚えてたるのが、その最新刊まで読んだ時に、その当時出てた最新刊まで読んで、ママなんでこんな面白いの教えてくれてなかったのみたいなこと言って。次、続きどこみたいに言ったらしいんですね。で、あ、まだちょっと早すぎるかと思って、って言われて。で、でも続きはまだない、出てないからないって言われて、その後、新刊が出てお母さん買ってきてくれたのを覚えてるんですね。
うん、
その新刊が、の出た年代を調べたら多分6歳か7歳とかだったと思うんですよ。うん、でも確かに小学校入る頃にはもう漫画読んでたので、
うん、
で、ガラスの仮面って結構最初の頃に読んだ漫画だったんですね。だからその、あれを30何巻まで読んで面白いっ って思える感性が6歳か7歳の子供あったんだってちょっと自分でもびっくりしちゃう。だから、なんかその結構、子供ってなんか思ったより、なんか自分の子供見てて自分が思ってるよりもなんかその頭の中成長してるのかなっていうのは今になって思ったりとかしますね。
そうですよね。なんかもしかしたら親が子供っていう風な、こう、枠の中で見てるからそれを演じ、うん、もしかしたら子供は演じてるのかもしれない、子供。うん、だけどもっともっとその、空想の世界だったり、そのいろんな想像力っていうのはすごいんでしょうね、子供ってね、
きっと。本当にだから覚えてるんですよ。なんかもう本当面白くて一瞬で全部読んじゃって、その三十何巻まで。
すごい
続きはどこにあるのって聞いたのを覚えてるんですよ。
あれ、あの、ガラスの仮面もう終わってるんでしたっけ？
いや、まだ終わってないんです
よ。まだ終わってない。そう。あの、何でしたっけ、何見すずさん、
三内すずえさん
です、ね。あ、三内すずえさんは、生きてご健在。
生きてるんですけど、はい、またもう本当に50年ぐらい前に始まったばかりですよね。
私も、あの、演劇、ね、あの、日本で演劇から、あの、大学卒業して大学中に演劇始めたから、あの、高校ぐらいですごい遅いんですけど、うん、読んで、あの、結構面白かったですね。
本当にあれは本当大好きで、あの、まあ、今でもたまに読むんですけど。にしても、そうですね。ちっちゃい頃にいろいろ読んで。うん、そういうの好きだ、なんかそういうなんか、いろんなのを読んで考えるのが好きだったのは覚えてますね。小さい頃。
いや、納得です。あの、こう、マルちゃんトークの中の、こう、バーヤとお嬢様で、ガラスの仮面。え、じゃあ、バーヤは誰ですか？ガラスの仮面。
あれはもう完全にちょっと、ガラスの仮面の姫川あゆみさんのイメージで喋ってますね。
わかります。
バーヤがいるんですよね、あの人にも。
ああ、懐かしい。
なんかそんなイメージで完全に。
今、その、アメリカに持ってきてますか？ガラスの仮面。
そう、今あるんですよ。全部あって、それもちょっと面白いエピソードで、あの、私テレビに出たことがあって、グッド地球便っていう、うん、まあ、その日本の家族から、その海外に住んでる誰かに、その、プレゼントを届けながら、まあ、その海外に住んでる活躍してる日本人を、そのドキュメンタリーにして、みたいな番組なんですけども。うん、それで、毎回その日本の人からプレゼントが毎回届くんですね。その回に放送される。私の場合、その、ま、ガラスの仮面が全巻届いたんです。なので、それがきっかけで全部ありますね。
うわぁ、それじゃあ、娘さん、ね、まだ3歳だから、ね、あと3年したら読めるように。3年
したら読めるようになってればいいんですけどね。
ご主人はやっぱり日本語は読めないですか？
今は読めないんですけど、でもまあすごい勉強してて、うん、実はあの日本に行く予定なんですよ、我が家は。数年後に。
あの、行くって、あの、一時帰国？
移住っていう形で。そうですね。でもこれは本当に実はあの、夫がもうずっと日本に住みたいって言ってて。じゃあ、
珍しい、
やってみますかみたいな感じで。
日本は、あのね、あの、みゆきさん東京っていうことで。
そうですね。
東京ですか？東京。
あ、でもそれもまだ何も決まってなくて。でも本当に行く、どこかまだ何も決まってないですけど、とりあえず日本に行くっていうことは決めてて。
はぁ、数年後。
そうですね。あの、夫は本当にもうあの、ローカルの人で、本当、あの、ここ生まれ、ここ育ちなんですよ。この町生まれ。ああ、どか他の町に一回も住んだことなくて。
ああ
、だからちょっと他のところにも住んでみたいって言ってて、まあ今までに何回か日本には遊びに行ってるんですけど、じゃあ絶対に日本に住みたいって言ってて、なんかもう5年ぐらい、4年ぐらい前からずっと言ってるんですよ。だから、その4、5年前に、あ、まあ何年か前に、じゃあ5年後に行こうっていうのを決めて、なのであともう2年ぐらいなんですけど。
え、そしたらこう、みゆきさんお仕事は、じゃあ日本でこう、アニメーターできて、まあ、今の時代、あれですかね、リモートででき
た。どうなるんですかね、その辺がまだ分かってなくて、うん、まあ、やっぱりその時はもうその時で、あの、今の会社で働き続けられるのかどうかも分からないし、まあ、なるようになる感じで。
ね、あの、こう、みゆきさんのね、あの、会社のその、あの、お名前言っちゃって
大丈夫です
か？ダブルファインプロダクション。
ダブルファインって言うんですけども。
あの、インスタグラムを拝見したら、すっごく楽しそうな職場ですね、
うん。そうですね。ちょっとユニークですよね、本当に。
ああ。
ちょっと、ね、ちょっとユニークなんです。
なんか一般に会社っていうと、普通の、こう、オフィスビルみたいな感じだけど、うん、もう、その、やっぱりさすが、ね、アニメーション会社ということで、ゲーム会社っていうことで、うん、もう本当に、こう、カラフルだし、
そうですね。
ね、皆さん、こう、自由な服装で、そして、オフィス自体もオフィスっていうよりは、うん、なんて言うんでしょうか、こう、ね。
ね、なんかちょっと遊び心があるような感じの。
ありますね。
そうですね。特になんかその、もともとそのゲーム会社の中でも、変わった会社っていう風にちょっと有名なんですよ。うんうん、なので本当になんか変わってるんですよね。変わってるんですよねっていうのがあるんですけど。まあ合ってるのかもしれないんですけど。
いやいいですね。なんか職場もそうやってその遊び心満載な場所で勤めてたら、うん、やっぱりクリエイティビティ創造性って、遊び心がないと生まれないですよね、
うん、ですね、本当にそうですね。なんか必要ですよね、その遊び心があって、やっぱその作ってるものがゲームなのでやっぱり
そのそうですね、
ね、なんかやっぱそういうクリエイティビティがないとその仕事にもならないみたいな感じなので、
そうですよね。こうじゃあね、長くお話をお伺いしてきて、その聞いてる皆さんにこう遊び心をこう育てるためにはこうどんな風にしたらいいですか？そのアドバイスをちょっと言ってみたい。
難しいですね。何が、でもまあでもともこさんはいつも丸ちゃんとか遊び心があるって言ってくださってるので、遊び心、どうや、そうですね。なんかやっぱり、なんか、何が面白い、自分が何が面白いと思って何が楽しいと思うのかっていうのを結構その分析するのがいいのかなっていうのは思いますね。なんかその、うん、楽しいとか、その、これ面白いとか、これ好きみたいなのって、そう言うは言うけど、じゃあなんでなのってそこまで考えないじゃないですか。じゃあなんでこれが好きなのとか。でもそれなんか、いやでもただ好きだからっていうふうに。でもただ好きだからでもいいんですけど、それをなんとなく理由付けしてみると、なんか面白かったりして、その理由の中に実はなんでその、どういうのがその遊び心を、なんかもっと、楽しくするのにつながっていくみたいなのがあって、うんうん、そのなんで好きなのかっていうのを自分で理由づけ、あ、これが好きなのはこういう理由だったんだ、みたいな自分で納得がいくと、そしたらじゃあこれもなんか似たようなもんだからもしかしたら面白いかもって、ちょっと興味がどんどん広がっていくんですよね。
うんうん、
そうすると興味がいっぱい広がると、なんか本当になんか楽しいものが増えていくので、そういうなんか遊び心みたいな部分にもつながるんじゃないかなっていうのはちょっと思いますね。
はあ、本当ですね。そこまで考えないですよね。こう、なぜ好きなのかとか、なぜ面白いのかってね。うん、そこ大事ですね。
逆にその私がポッドキャストやってるのも、その話してるうちに気づいたりとかして、それに。だから楽しくてやってるのかもしれないですね、ポッドキャスト。
はあ、深い。もうね、聞いてる皆さん、ぜひ、まるちゃんトーク、ぜひ聞いてほしい。もう毎回ね、こう、なんだろう、マンネリ化っていうのがないなってく
ら
い。
それは、どうなんですかね。
まるちゃんの世界観が面白くて、本当にぜひ、まるちゃんトーク、皆さん聞いてほしいと思うんですけど。
聞いたら聞いたでびっくりしちゃうかもしれない。
もうみんなびっくりしてほしい。なんかやっぱりね、刺激っていうか、あ、こんな風に人生楽しく生きていいんだ、みたいに思えるから。
いや、でもそう、ほら、他の方のポッドキャストにゲストで行くと、やっぱりちょっとかしこまっちゃうんですけど。
そう、
自分のポッドキャストだともう適当に。
まるちゃん全開でね、行ってい
ただき。そう
なんですよ。じゃあ、まるちゃんとみゆきさんとつながるには一番どこがいいでしょうか？ツイッターなのか、インスタか。
ツイッターもありますし、インスタグラムは、そのまるちゃんトークのポッドキャスト用のアカウントと、まあ普通の自分のアカウントがあるんですけど、うんうん、どっちも、でも自分のアカウントの方がよく見てるかもしれないですね。でもツイッターもすごいよく見るので、うんうん、まあ、本当に何でも、メールでもいいです。
メールで、ね、ウェブサイトの方もね、私見つけたんですけど、ウィックスサイトの。
あ、そうな
の、
最近作ったんですよ、ね。ありがとうござい
ます。あれ、丸山みゆき.wixsite.com、
はい。
ね、ここにこう、ね、みゆきさんが作られたそのアニメーションもあるし、ポートフォリオもあるし、ね、すごく、まるちゃんの世界が入っていて、あと、ポッドキャストの方は、まるちゃんトークっていうことでね、検索していただけたら、番組詳細欄にもね、そのリンク貼っておきますので、ぜひぜひ皆さん、もうまるちゃんトークを聞いて、もう癒されてくれて、もう本当楽しいから。
ありがとうございます。なんか嬉しいですね。でもなんかこんな感じじゃないんですよ、いつも。
ね、本当にまるちゃんも、ね、ばあやも、お嬢様も出てくるし、ね、こう、言い訳博士も出てくるし、歌って、きっと踊っているであろう、みゆきさんも聞けるので、ぜひぜひ聞いてみてください。今日は本当にありがとうございました。
いや、本当こちらこそありがとうございました。
ありがとうございます。
嬉しいです。ポッドキャストに呼んでいただいて。
Thank you so much for listening to The Pursuit of Happiness, Maya Gaja. 今回のエピソードいかがでしたでしょうか？インタビューの中に出てきたウェブサイトなどのリンクは番組詳細欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。それでは次回まで、アローハ。